い、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい。
はい。
これも小関さんがいたかどうかよく覚えてないんですけど、いやいましたね。きっとピンタックス Q の話とかしてるし。
ああ。
はい。
いましたねっていうのは、
いらっしゃいました。
はい。っていうのはもう何回かこのパターンをやってきているので、もうお分かりかもしれませんが、はい、現在が7月22日から23日に変わろうかというところで収録をしております。
はい。
これから流れます第299回が6月17日の収録した分でございます。
はい。
何度も言っておりますが、ちょっと私の方がバタバタしてしまいまして、なんとかかろうじて収録頑張ってたにもかかわらず配信の方ができず、撮った番組だけ溜まっている状態が、続いております。
はい。
そのためちょっとこの冒頭にその事情説明と、私たちの近況をちょっとだけ加えさせていただいて、299回を聞いていただこうかなと思って収録をしております。私の方はもうすぐ間もなく、東方の方に
ああ、そうか。
行ってまいります。はい、ぜひ、これ、また改めてご案内できればと思っているんですが、当日もツイッター等でご案内いたしますが、できる限り、ライブ中継的な形で、移動している最中から、いろんな東北の様子を映像でお届けできればというふうに思っております。
はい。
まず、郡山の方から入りたいなとは思っているんですが、まあ、基本的にはいわき市の、うん、小名浜港から、はい、これまで行った3回か。
はい。
は、みんな大体小名浜港から海岸沿いを北上していくっていうことでこう見てきてますので、
はい、
これまで見てきたところがどんな風になっているかみたいな。違いを見たりとか、それからちょっと僕、これまで行けてなかった、もうちょい北の方ね、岩手の北部の方、
はい、
大船渡ですとか、宮古、で、アマちゃんでしたっけ？
ああ、はい。
で、有名になりました、九時、
はい、
まで行ければというふうに考えておりますので、はい、今の東方がどんな状況なのかっていうのとね、その、広範囲な、ところが大きく被害を受けているっていう、そのスケール感みたいなね、4日かけてずっとこう上がってきますけど、そうですね、僕が行ったのが女川とか南三陸とかそこら辺にまで行くのがよく多かったんですが、その間でも結構な距離ですからね。いわき市から久慈まで単純に海岸沿い直線距離でだいたい500キロぐらいなんですよ。でその間、こう、なんて言うんでしょう。本当に自然な部分はね、分かりづらいんですけど、
うん、
その間々に街があるじゃないですか。
はい。
そういうとこはことごとくこう、全壊して街がなくなってるみたいなとこ、
うん、
本当にずっと続くんですよね。その永遠とこの続く感じみたいなのをちょっとね、改めてお伝えできればいいなということで、うん、今回行ってこようと思ってますので、当日そのライブ中継の、アドレス等などはまた随時ご紹介できればと思ってますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと、はい、というふうに思っております。佐藤さんはどうですか最近は。
はい。
実は、その298回の前に付けさせてもらったのと同じ日なので、は
い
は
い、
近況自体はもう暴露しようと、はい、あまり変わりはないのですが。
そうですね。小笠原の父島に行きまして、
うん、
まあその時の、船の中で上映する、自分の作品ですね、
うん、
まあ恒例になってるんですけど、スライド賞を作ってるんですけれども、うん、まあやっぱり船の中でやると、どうしても編集が荒っぽかったり、
うん、
こう、今一つとか思って、もう一回作り直す、してるんですよ。
うん、
で今回もプレミアをもうなんか散々使い倒して、
うん、
作り直したんですけれども、視点の切り替えとかね、
うん、
随分いろいろやったんですが、
うん、
妻に見せたら、 こう動きが激しすぎて、ノーとか言って却下されました。あの、自由にできる分、
うん、
なんか、こう、やりすぎちゃうんですね。
うんうんうん、
で、普段からなんかそういうエフェクトとかは、隠し味程度にしろとか言ってるのに、
うん、
自分で自分、こう、罠にはまってしまう。
なるほど。
なんか結局、あの、もう一回、あの、一晩ぐらい、ほぼ徹夜して作り直したっていう、
うん、
はい。あの、経緯があります。で、書き出しにやっぱり、マシンが良くないと、
うん、
あの、精度が良くないと、ちょっと、ちょっと動きをつけただけで、そこが、こう、段階的にガクンガクンってなっちゃうんですね。
うんうんうん、
で、まあそんなもんで、ちょっと学校のマシンにコピーを作ってそこでレンダリングさせたりとかして、
うん、
やっと完成しました。
おお。
はい。
そうなんだ。
というところです。
はい。まあそんな感じで、なんとかやっておりますということで、これから聞いていただくのは6月17日に収録した分です。言ってることがトンチンカンな部分も出てきているかもしれませんが、そこら辺、6月17日に撮ってるんだなというのをちょっと頭の片隅に置いていただいてお聞きいただければ幸いでございます。ということで、フォトスクランブル第299回本編の方お聞きください。
はい。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、なんかやっとというか梅雨らしい天気が続いて、
うん、
ちょっと鬱陶しくなりましたけれども、
うん、
はい、皆さん変わりないでしょうかっていうか、あのとりあえず僕は元気にやってますけど、はい、皆さんいかがでしょう。
うん、まあ梅雨でっていうのはあるんだけど、うん、なんだかんだでも今日とかもなんかいい天気だったり。
あ、そうですね、うん。
うん。まあちょっとね、雨がなかったのがバラバラ来始めたは、うん、来始めては来てますけどね。
はい。
まだそんなにその雨被害がたまたまその外でなんかしたい時に晴れてくれてるので、
あ、
私はラッキーな感じがしてるんですけどね。まあもうちょっとしっかり降るときは降んないとっていう感じもあるんだろうけど、うん、どうなんでしょうね。水不足とかっていうのもいろいろ言われていましたが、解消したのかな。
いや、この間降ったの関東だけですよね。なんかちょっと心配ちゃ心配ですけど。
あ、そう、台風が来てるっていうところまでは見てたんだけど、
ね、
その後どこ行っちゃったのかよく知らない。あれはそれたの。
なんか立ち消え状態になってしまってます。
あ、そんな感じだったんだ。
はい。
まあまあ、蒸し暑くなってきておりますが、熱中症とかこれから気をつけないといけないのかなという気もしますので、撮影など出かけられた時にはお気をつけくださいという感じでございますが、
はい、
ですね、今週ちょっと、イレギュラー版といいますか、
はい、
こまごま小ネタいっぱいみたいな感じで、いきたいと思います。みんなのワークショップちょうど準備中です。はい、次回ぐらいにはちょっと整えて、また改めて始めたいと思っておりますので、
はい、
みんなのワークショップ今週はお休みですが、また楽しみにしていただければと思います。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
ということで、早速行きましょうかね。
はい。
まず私から気になったニュース。
はい。
EOS M のファームウェアアップデート。これキャノンからメールが来てて、はい、気にはなっていたんですが、さっき見たら AF が速くなってるぞと。
なんかやる気出したみたいですね。
まあ、あれは、あんだけ遅いとみんなから言われたんだろうね。
いやなんか、みんななんかね、奥歯に物詰まなんか挟まったみたいな物言いでしたけど、でもね、半押ししなければ早かったですよ。そこそこ。いや、全部タッチでフォーカス合わせて。
うん。
で、撮るっていうやり方だったら、あ、まあちょっと遅いかなぐらいで。
まあ、そうです
ね。何タッチって、
液晶をタッチしてフォーカス合わせるっていう使い方。
そっちだったらそんなに遅くないの？
まあ、
まあなんか遅いかなぐらいですので
。我慢できる遅さでしたけど。
そうですね。まあなんかどうにかなるかな、みたいな。
へぇー。液晶押せばそうでもないってことなんだ。
まあ、いわゆる普通にシャッターボタン半押しで、合わせようとすると、一眼レフの、だっけ、位相差方式みたいな感じで、ウィンウィンとか動いてるっていう。
ほうほう。
ですよね。セブンディとかでも遅いじゃないですか。
はいはいはい。
そのまま、あれでやると、ライブビューでオートフォーカスを使おうとするとね、あんな感じです。行って帰って、もう一回、次で会いますっていう感じなんです、
うんうん、
ちょっとこれはないだろうっていう感じです。
なんか 2.3 倍速くなりましたみたいな。なんか、ことが書かれております。これ実感として 2.3 倍ってどれぐらいなのかなっていうのがね。
そうなの、ね、1.3 倍じゃなくて。
ワンショット AF の、
はい、
合唱速度は向上。
あ、そうか。上も書いてあるんですね。
ライブ多点 AF 使用時は従来と比べて最大約 2.3 倍だそうです。
はい、
ワンショットで、なおかつライブ多点 AF っていうのを条件に 2.3 倍だそうです。
はい。
ライブ1点 AF は 1.3 倍。
はい。
どっか指定するとってことか。これ多点にするのってどうなんだろうね。でも多点にしちゃったら本当にタッチ、液晶タッチパネル使わないと思ったとこいかないんじゃないのかね。
まあ、その判断をする、こう、アルゴリズムというか、プログラムの問題なんでしょうね。
なんか指定した方がなんか早そうな気がするけどね。他のとこ関係なく、その一点だけで計算すればいいのにね。
面で見ちゃうんですかね。多点っていうよりは。
あ、でもこれ、ライブ1点の方が、1.3 倍にしか速度向上がないってことは、もともと早、ライブ1点はそれ、そこ早かったってことになっちゃう。
あ、そういうこと？
だと思う。
そういうことなの
か。まあ、こういう書き方だとそう読めるかな。要するにライブ立てんの時はすごく遅かったんですって言ってる。これ逆に言えば、
ね。あれって立てんでやったかな。俺店頭で触った時1点でテストしてたような気がするんだけどな。立てんでやってたのかもしれないですけどね。まあでもちょっとあまりに遅すぎて、ちょっとこれはなーって思っていたので。ただこれ相当焦ってたんでしょうね。公開する前の予告で出してますね。6月下旬公開だそうです。
はい、
ただこの配信がある頃にはもうアップデートされてるかもしれないですけど、収録日は6月17日、現時点ではまだ公開予定っていう案内になっています。
はい、
ただ、この番組の配信スケジュールが遅れに遅れているので、これが、この、今撮ってる番組がいつ配信されるかわからない。4月入ってからになっちゃうと思うかもしれない感じなのでね。 そうするともうすでに配信されてる、アップデートされてるかもしれませんが、
はい、
ただこれ予告で出してるってことはやっぱ相当焦って なんとかしなきゃっていうところだったんでしょうね。
はい、ずっと言われてましたからね。
まあでもファー、最近このキャノンのファームウェアでなんかいろいろ変えてくるっていうのは、
うん、
僕は好意的に見ているんですけど、セブンなんかも随分ね、ファームウェアで良くなったし、ファームウェアで直せるもんはどんどん直してよっていう感じがするんですけどね。うん、まあちょっとこれが気になっております。
はい。
あとは、このミラーレスで言うと、気になったニュースで言うと、9。ペンタゴス9。
はい。
そもそも910っていうのも、よく分かっていなかったんですが、9が出て910が出てたんだね。
出てます。で、はい、ちょっと廉価版なのかな。で、早くなって、
うん、
髪は早くなったけど、外装ちょっとこうプラボディになって、
10が。
で、お安くなったのが10。
あ、そういうことなんだ。
ですね。
へ
ー。まあ、早くなったり、センサー良くなったり、っていうのを売りにしてるんで、
うんうん、
上位機種じゃないけど改良版みたいな、そういう製品だそうです。
なんか9がなんかだいぶ値段が落ちてるなと思って、あれでもそうでもないなと思ったら910っていうのがあって、あーと思っていたところだったんです
が、
うん。
910安いですよ、多分。今、うん、量販店でも4万弱とか。
うん。
そんぐらいで買えるんじゃないかな、普通にレンズキットが。
10でしょ、うん、
はい。
もう、じゃあ9がね、2万円台かなんかで売ってた
じゃないですか。なってましたね、最後の方は。
こんなんだったらおもちゃでいいかもなんて思っていたんですが、あ、でも10見ちゃうと10の方がいいかななんて思ってると、やっぱりまだちょっと手が出ないかな、みたいなのを思っていたんですが、今度は9、7。
はい。
っていうのが出たよと。
うん。
で、出たようじゃないのか、出るのか、7月5日発売。
はい、出ます。
で、出るらしいです。これは何？
天の側そっくりそのままで、センサーサイズだけ 1.7分の1、また、うん、高級コンパクトとかで使ってるちょっと大きいセンサーが入りました。
はい。
で、あとは、レンズなんかは全部使い回しができる反面、
うん、
ちょいワイド側に、
うん、
換算の焦点距離が、換算倍率が変わる、変わるというか下がるので、
うん、
その辺の影響がちょっと出ますと。
うん、
おかげでた、標準の、なんだっけ、ズームレンズキットのやつが、270ぐらいになるのかな、換算が。
うん、
なんか割と使いで、逆に良くなって、
うん
うんうん、いいんじゃないのかなっていう、
うん、
言われてますね、
うん
うん。まあ、あとはちょっとセンサー入力できたんで、感度も一段だかちょっと余裕ができましたみたいなのを売りにしております。
うんうん、はい。なんか、ここのサイトに910のエヴァンゲリオンモデルとかのが、
あ、はい、
あるんですが、これは売れて
色が色がその専用色、はい、で、あとなんか起動画面
が
ちょっとそれっぽい色になるのかな。
ああ、起動画面
で、オンラインで予約開始即完売って言った割に未だに量販店で、ね、たまに出てたりして今でも買え5月で差がちょっと下がせば。
なるほどね。
まあ。
まあ、もし買うんだったらね、せっかくだから、オーダーカラーやって変な色のやつとかにした方が面白いと思うんで。
うん。
うん、まあ別にエヴァンゲリオン色にしなくてもいいと思いますから、黄色とかピンクとかポップのやつ。
ああ。そう、あれもできるんですね。
ですね。
ね、
最近910の方ですけど、この間の朝日カメラの表紙になってました。 あの、荒木信義さんが最近、旧展使ってて、で、それで撮った写真が表紙を飾るっていう。ことで。結構ね、引き伸ばし普通に伸びるんですよ。豆粒みたいな。センサーなんですよ。
いや、でもこれ併売になるってことか。テンとセブンが。
そうですね。だからちょいとお高い版になるんだと思います。
でも側が安っぽくなったやつの光景なの。側も良くてみたいなやつにしてくれればいいのにね。
まあでも、プラーボディになったっつっても、持った感じそんなにチャチコになってはないですしね。
あ、そう
なの？うん、レンズマウントちゃんと金属使ってるし、
うん、
その辺はお金かかってから、
大丈夫、ま
あ、そんなに違和感はないと思いますよ。
うん。
いや、ちょっとこれ、そうね、そのセンサーサイズ大きくなって、その、焦点距離の換算が変わったっていうのがいいかも。
もともと最初のレンズ出た時から、
うん、
大きいセンサーはそのうち出すかもねーっていう、
言われてたの
ことは言ってたんですよ。
まあそうじゃない。
実際レンズ側も結構余裕持って作ってたみたいで。
まあそうじゃないとね、周辺がおかしくなっちゃう。
ですね。うん、あえてあの、焦点距離をスペックに載せなかった。スペックの前面に持ってこなかった。
うん。
望遠とか、標準レンズとか、ワイドとか望遠とか、うん、割とぼかした感じの商品ラインにしてたのは、
うん、
まあそういうのもあったようです。
うん。だからね、27.5 から83相当っていうよりも、23の60、まあ2470とかになるわけだもんね。
うん、
それの方が、
うん。あとなんだっけ、これの交換レンズで、魚眼もあるんで、
うんうん、
魚眼がもっと広々と使えるようになるのかな。
なるほどね。
多分今、魚眼やろうと思ったら一番安く上がる組み合わせだとは思うので。
レンズが安いもんね、このシリーズのやつって。
そうっすね。
うん、
全部買うっていう、こう、高貴なお方も。
大人がいい。
大人がいいじゃないですよ。
なんかコンプリートキットっていうのがあるね。レンズが1、2、3。
チームが最初に出た時もとりあえず全部って言って買ったお客さん結構いたみたいなんで。
リンズ7本セット、うん、コンプリートキットっていうのがあるみたいですよ。これ値段いくらになるんだろうね。
そんなに無茶な値段にはならなかったはずです。
限定1000セット、
うん、いくら前だこれ。オープン価格になってるけど、オンライン、
あ、予約もできるのかね、コンプリートキット
もう予約できますね。全部込みで、ケースとかいろいろついて12万弱。
コンプリートキット
はい。
おお。
全部と PL フィルターとフードとカメラバッグと箱。
箱。
これで自称箱がいいかもね。
うん、おじさんのちょっと趣味のお買い物としては別に出して出せない格でもないのかな、うん、
いやほら、いろんな焦点距離のレンズを試せて、
うん、
ってなんかフルセット持ってますせみたいな、12万って安いんです
か、ね、都会引っかいできるおもちゃフルセットって考えるとね、
なんかこう、それ考えると、ちょっと、面白い、あれかな、
うん。まあ、昔からなんかね、ワンテンのシリーズもそうだし、
結構、
ちっちゃいけれど、なんか、フルラインみたいなシステムは好きな人は結構いますんで。
ていうか、でもこの、オンラインショップさ、
うん、
このカラーバリエーションがすごいから、
ああ、そうですね。
種で絞っても、見たいものが全然出てこないね。
今だいたいエントリー系はみんなカラーバリエーション作れるんで、そうすると Q もそうだし K30 とかの一眼もそうだし、
これカラー
着色とかありますからね。
カラーバリエーションでも儲かるんですかね。なんか手間がかかって、
うん、なんか専用のラインとか作ったみたいですよ。
だって97ってやっただけでも18ページやるよ。付け出すの大変だよね。まあでもちょっとこれちっちゃくて面白そうだなっていうのがあって一回見てみたいんだけどな、どんな絵なのかがちょっと見てみたいんですけどね。
結構ね、コンパクト4デジカメと大して変わらんだろうってみんな言うんですけど、撮ると案外いいっていうところに評判は行き着くようです。
いや、ちょっと気になるなぁ、これね。ちょっと面白そうな感じがするので、ちょっと気になっております。まあ、ちょっとしばらく出てないけどね。まあちょっとおもちゃ的に余裕がある人は面白いんじゃないかなという気がしました。私からはこの2つかな。はい。スノーさんは？
はいはい、あ、ごめんなさい。そうですね、まあ、我が家のニュースといえばですね、息子が使ってたニコンのニコン 1J1 なんですけれども、1030の標準ズームレンズが、いきなり、なんでしょう、エラーメッセージ出ちゃいまして、ちょうど5月だったのかな、の話なんですけれども、で、あ、エラーメッセージが出てるとか言うと、どれ貸してごらんって言って、こう、最初は、接点のね、不良とかよくあるから、接点の不良かねとか言って、ガチャッとかやって、ちょっと綺麗にしたりとか、あと、まあ、電池抜いて入れ直したりすると元に戻るじゃないですか。
はいはいはい。
なんとなく経験上は、で、ところが何をやってもそのずっとレンズの、エラーメッセージが出て、レンズの動作不良ですと、サービス機関にお問い合わせくださいしか出てこないんです。で、あれっていう感じで、結局、まあ、向こうには持っておかなかったんですけれども、普通の買ったところのお店に、たまたまね、長期保証入っておけばっていう話で、入っていたので、ちょうど買ってから1年と2ヶ月ぐらいだったんですけど、お店で、その長期保証を使って直すことができましたが、なんか結構多い、エラーメッセージ、レンズからのエラーメッセージが出るっていうのは結構あるっていうような、とは、ちょっとインターネット上でパラパラ見受けられました。結局ね、電気屋さんとかで出しちゃうと、ニコンに、こう、ニコン本社っていうかね、ニコンのサービスセンターに出すのと違って、なんか、そういう下請けのところに行っちゃうし。
あ、ニコンに行くんじゃないの？
そうみたいですね。まあ、そういう専用の、会社が、専門の会社があって、そっちに行くみたいなんで、伝票がね、やっぱり、こう、ニコン、多分ニコンだったら何々の部分を交換しましたとか、書いてくると思うんですけれども、もうただ、レンズの動作不良ですっていう、レンズ共同部分って書いてあったかな、交換しましたっていうことで、
レンズそのものじゃなくて共同部分だけを変えた
って、もう確か外から見るとちょっと周り綺麗になってるねっていう話なので、もしかしてレンズそのもの変わってきてるのかもとか思いました。まあ多分レンズ番号があるからな、それが変わってなければあれですけど、まあ部分的に部品が綺麗になってたんで、なんかこうあるところは変えたんだなっていう、感じです。 まあ、結局、何が困るって、カメラ修理に出すとき、電気屋さんとかだと、いや、あのメンズだけじゃなくて、ボディも一緒にお願いしますとかいう話になっちゃうんですよ、ね。
ああ、はいはい。
うん、で実は、あの別のレンズの、あの、ダブルズームキットで買ってるから、あのね、望遠は使えるんですよね、望遠。
はいはい。
うん、だからそれだけでも使えればいいねとか言ってたんですけど、電気屋さんは一緒でないとダメですとかいう話。それはちょっと、じゃあカメラ2週間、あまあ2週間ちょっとなかったのかな。
あ、はい、そんなにかかるんだ
よ。かかります。あ3週間まではいかなかったり、うん。ちょっとそれはあの、がっかりというか、困ったねっていう感じですね。うんうん、まあ、長期保証は入っといた方が。
まあそうですね。
いいんです。よかったねって初めて。うん、なんか、
ね、
僕も長期保証は入ってるんだけど、なんか、なんだかんだ言って、カメラなくなるのは困るので、
うん、
あの、まあ、盗難とかはね、あの、対応してくれるからということがあって、入ってんだけど、
うん、
普通の故障だったら、あの、やっぱり普通にサービスに出さないと、
うん、
うん、あの、代替のカメラが使えないので、というのをやってますけど、はい。あとですね、あの、アドビのクリエイティブクラウドを、
うん、
あの、やっと買いましたというか、導入しましたというか、うん、に移行しましたという話なんですけれども、うん、なんか、あの、なんでも、向こう側はあの学校の職員っていう、あの割と安い企画、あの、なんて言うんでしょうね、契約があるので、
うん、
今は3000円なんです。月
うん、僕もまだ3000円、うん、もうすぐ5000になっちゃうかな、
はい、あそうなんです、
うん、
で、あこれはいいかもというか、
うん
学校の方で CS6 も導入してるんですね、
うん
うん、で教材とか作ったり学生にご説明するのに CS6 を使わないわけにはいかない、
うんうんうん、
しかもでも CS5 もあるぞという、うん、あの学校だと両方を使ってみせなきゃいけないっていう、なんか非常にめんどくさいことになっていて。まあ、しょうがないので、買ってみました。
うん。
うん。でもなんか比べてみると、まあ、昨日今日の話なんですけれども、あの、ブリッジをよく使うんですが、
うんはい、
あれで見る、あの、プレビューの画面がね、うん、CS5 は割と柔らかいんですね。もわ、柔らかいというか、もわっとしてるって言った方が早いんですけど、
うん
でも CS6 のブリッジだとすごいくっきりはっきり見えちゃって、
うん、
気持ち悪いんですよ。
へ
なんか、あのマシンは同じだし、
うん、
あの、モニターも一緒なんですけれども、
うん、
すいません。まあただ、OS だけは新しくしなきゃいけなくて、
うん
うん、あの、マウンテンライオンになったんですが、
うん
うん、まあ、そこら辺ですかね。スノーレーパードの時と、どう違うのかよくわからないんですけれども、
うん
うん、なんか、随分 CS6 にするとはっきり見えちゃうなっていう。
へ
あの、エッジがこう、硬く見えちゃうので、
うんうん
うんうん、まあ、ピントの山とかは、わかりやすいんですけれども、
うん
うん、ただ、なんかそれがね、ピントの山がはっきりしすぎてね、
うん、
あの、なんか、あ、これちょっとブレ、ちょっとだけ、あの、外れかけてるかもと思うと、なんかドキドキしちゃいます。
あの、
うん、
え、そんなに違うんだ、俺5は使ったことがないんだ。
はい。なんか印象から、前もね、あの、5の時のブリッジと、
うん、
あとキャノンとかが、あの、付属でついてくるイメージブラウザーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
閲覧ソフト、
うん。
あれの見え方が全然違うなっていうのを感じたことがあって、やっぱりキャノンのイメージブラウザーだとくっきりはっきり表示されてるんですよね。
うんうんうん、
あの、本当に、こう、なんですか、パキッとした感じ。
うんうんうん
うん、でも、あの、アドビの方で見ると割と柔らかい感じに、ね
うん、
で、コントラストも、まあ、もうサイドがそもそも全然違うなっていう、サイドの表示が全然違うなっていうのはました。
うんうん、いやー、キャノンのやつはもうでも、 遅くてね、
買
えないっていうのがずっとあって、ちょっと6買って、6についてきたやつで、ちょっとバージョン試してみようかなと思ってはいるんですけど、なんかあんまり使う気がしなくて。で、ブリッジも前は使ってたんですけど、クリエイティブクラウドにしてからもう、というか、ライトルーム買ってからか。もう、ブリッジ使うことはなくなってしまったので、はい。でも結構ブリッジ使ってる人多いみたいですね。
うん、あ、ライトルーム。
手が慣れてるっていうのもあるんじゃないですかね。
ライトルームも使ってみたんですけど、
うん、
やっぱライトルームの見え方もかなりこうくっきりはっきりなんで、あのプレビューが。すごい、なんか、こう、なんてブラウン管のテレビから液晶テレビに変えた時みたいな衝撃をあります、うん。そうですね。まあ、まあ、そのライトルームは本当ただ触ってみただけなんであれなんですけど、なんか、フォルダーの表記とかのね、が、今どこに、どこの画像を見てるとかいう、空の表示というか、
うんうん、
なんだっけ、あれの表示が割とブリッジの方が、慣れちゃってるので。
あ、
うん、まあ、あと、うん、あれ、ライトルームってあれ、ウィンドウいくつも出すことできるんでした？
ウィンドウいくつも？
うん。あの、ブリッジだとウィンドウ、ブリッジのウィンドウをいっぱい出せるじゃないですか。
そういう使い方じゃないんじゃないかな、多分ライトルームの場合は。
ね、ライトルームって、1画面に、真ん中にこう、なんて言うんだろう、サムネイル出すか、
う
ん、1枚で出すかとか、比較で出すか
っていうのを
選んで、
う
ん、でね、左側にファイルとか、フォルダー関係とか、うん、で、右側に設定とかって3つ、ね、うん、なんかパネル式になっちゃってますけど、
はい、
画面、デュアルモニターとかにしてると、
あ、
セカンドウィンドウが出せて、
あ、それ出せますね。
うん、それがあるので、うん、僕は別に困ってないというか、うん、一つのモニターでプレビューでフルスクリーンみたいな感じで出して、
うん、
で、その、なんて言うんだろう、いろんなサムネイルと、いろんな設定とかが出てるパネルをもう一つの画面に出してみたいな感じの使い方をしてますけどね。私もブリッジもいくつかウィンドウ出してて、だからそんな使い方してたような気もするけど、もう本当に使わなくなっちゃったんでよくわかんないな。
いや、まあ僕よくブリッジはその2つ3つ出して
うん、うん、
時はあるんですけど、そう、ブリッジね、でもね、CS6 になってから CS5 より速くなりました。動作が、
うんうん
うん、なんか OS とかアップグレードしてるからマシンに負担かかってんじゃないかなと思ったんですけど、
うんうん、
動きそのものは結構サクサクしてて、
うん
うん、ちょっと気持ちいいな、
うん
うん、まあ、OS の方もあるのか、効果もあるのかもしれないです、
うん
うん、で、その OS が今まで上げられなかった理由っていうのが、
うん、
プリンタードライバーと、まあ、フォトショップのとプリンタードライバーの関係なんですけど、
はいはいはい、
こうね、10.5 レオパードよりも上に上げると、
うん、
うちのプリンターの場合は、
うん、
A4 以外の紙を受け付けなくなっちゃうっていう、すげえ変則的な状態があって、設定では A3 とか、もちろん L 版とか自由にできるんですよ。
うんうん、
プレビューではこう出ますってちゃんと出ってるんだけど、
うん、
印刷すると、紙のサイズがなんでも A4 のセンターに、の位置に印刷されちゃうから、
うん、
A4 以外の紙を印刷すると画面がいろんなところに寄っちゃうんですね。
なるほど。
で、全然使い物にならなくって、
うん、
何度か、例えばスノーレオパードにし上げてみたり、
うん、
マウンテンライオンに上げてみたりとか、
うん、
トライをしてはダメで元に戻せたんですよ。で、その状態は、実はキャノンのプリンターでも大学の方で、同じようなことが起きてて、
うん、
それは、まあ、キャノンさんのサービスの人が、なんか半年ぐらいかかって、検証してたんですけど、結局ダメですって諦められて。
お
っていう恐ろしい事態になってもなっちゃったんですけれども、あのまあ、結局そこが言うには一番新しいもうあの、OS に変えて、まああれ今まだライオンじゃないんですよね。マウンテンライオンじゃなくて、あマウンテンライオンか 10.8 なんですよね。
うん、
10.8、10.7 かな、はい、10.7 なんだけど、
はい、
ライオンか。10.7 なんだけど、10.7 と CS5 の組み合わせが悪いので、
うん、
10.8 と CS6 にしてくださいっていう、そういう、あの、なんていうんですか、こう、結果が出てきた。で、あ、そう、もうそれじゃどうしようもないので、もういいです、諦めますって言ったんですけども。まあ、あの、それちょっと付き合ってられなくなっちゃったんで。で、まあ、あと、エプソンも、あの、全く同じ状態になっちゃったんで、
うん、
一体どうしようと思って、まあ、ちょっとエプソンに聞いてみたら、
うん、
エプソンの場合は、なんでしょう、こう、同じ条件を再現してみますので、再現できるかどうかやってみますので、とか言って、
うん、
1週間ぐらいやり取りしたんですよね。
うん
今ある、ま、あの、向こうの機械を 10.5 とか 10.6 に入れ直して、うん、で、お使いのプリンタードライバーで、このバージョンでやってみました、とか言って、うん、ちゃんと、あの、報告が上がってきまして、
うん
うん、サポートセンターから。
うん、
で結局、すいません、どうしても再現できませんでしたっていう、そういう、ことで、もうなんか一人、僕だけ一人でこう、なんか、孤軍奮闘してるっていう状態が、ここ、半年くらい続いてたんですけれども、うんうん、多分ね、こう、ある時点で、アクセス権がおかしくなって、たんだと思うんですよね、
うん、
だから完全にクリーンインストールするといい場合もあるんですけど、しばらく使ってるとダメになっちゃうっていう、
うん、
そのしばらくっていうのが1週間だったりもうちょっと長かったり下手すると次の日だったりするわけで、
うん、
まあ全然使えない、あの安定して使えないから、
うん、
もう諦めて安定して使える CS の 10.5 あじゃないや、あの OS が 10.5のレオパードで CS5 で使っていたっていう、
うん、
そういうことだったんですけども、もうさすがにこのままではいかんだろうということで、まあ、一番新しいバージョンにしてしまえばね、
うん、
おそらくはっていう話だったので、
うん、
なんかもう清水から飛び降りる、舞台から飛び降りる勢いで、全部新しくしてみましたっていう。そしたらなんか、非常に快適に普通。何ともなかったよ。ちゃんとプリンタードライバーの、もう、正常に動いてるし、
うん、
印刷位置も変わらない。変わらないって大丈夫。
最初にしときゃよかったって話。
ああ、そうなんですけどね。でもさすがにちょっとクリエイティブクラウドになる前に、じゃあ CS6 にアップグレードするかっていう感じでもなかったし、まあ、あと、その、スノーレーパードとかまでにした時もダメだったしね。ピッタードライバーがどうにも言うことを聞かないって言ったら、うん、まあ、結果で言えばさっさとやっとけって話。
そんで、ここら辺が難しいよね。最新版にしたら、なんか追いついてきてなくて、
うんうん、
その、これまでのあれを維持できないとか、正常のあれができないっていうパターンもあるし、でもいつまでも古いの使ってると、
そう。
ドライバーの方が先行っちゃって、みたいなことにもなるし、みたいな、
ね。そうなんですね。
うんうん、こうなんか OS のアップデートとかのタイミングとかって結構難しい、
そうですね、
悩ましいところではありますけどね。
はい、まあ唯一困ってるのはそのまあ OS の関係なんですけども、
うん、
アップルワークスが使えなくなっちゃったので、
きついですね。
うん、でしょうがないからまあ結局パーテーション切り直して10.5 と、
うん。
マウンテンライオンがどうこうね、交互に使えるようにして、
サルワークスってね、うん、もうなんか一個考えた方がいいじゃないですか。
ああ、まあね。
案外ないんですよ、でも。
うん、そうなの？
アイワークスだっけ？
うん。
になって、まあ僕、キーノートとか、ナンバーズとかは結構使うんですけれども、うん、特にキーノートは授業で使うから、
うん、
これは非常に便利なんですけどね、うん、なんだっけ、ドローとか、なんかお絵描きするやつあるじゃないですか。
うん、
あれがね、ないんですよね、iWorks のね。
ああ、
うん、
なるほど。
簡単ななんか説明図とか書くときにね、じゃあイラストレーターをで書くのって、それほどテクもないしっていうか。
でも、クリエイティブクラウド入れたんだったら、Fireworks 使えば結構近いかもしれないですよ。
あ、そうですか。
うん、
はい。あ、じゃあ、ちょっとやってみます。
うん、
なんかすごい、ほら、クラリスワークスからずっと使ってるから。
はいはいはいはい。
懐かしい。手紙覚えてますよね。
そう。うん。あと、データベースはね、なくなっちゃってるしね。もう。
うん。
うん。それがちょっと、アイワークスには。
データベースはもう、なんだ、ファイルメーカー変えってことなんだと思うんですよ。うん。
はい、
ドローは本当にね、変えるものないんですよね。
ね、うん、なんか。
適当に、ワープロの中でも適当なフレーム突っ込んで、ドローやってとか、
うん、
簡単にできるんで、
うん、
あれ慣れちゃうとなかなか。
そうなんですよ、うん。っていう、まあ今更なんか、じゃあマイクロソフト、ね、まあ、未だにワードとか使ってない人なんで。まあ、ページ数で一応ね、互換性があると言われているので、ワードのドキュメントとかです。で、なんか、ファイル送られちゃった時はそれでやってるって感じですけれど。うん。まあ、そういうことでまだまだ、なんか、柔軟は続きそうな気がします。
もうでも新しい環境でどうそれをクリアするかって考えた方が、
うん、あ、まあそうですね、
古い方でどうにかしようって考えるよりは建設的な気がしますけどね。
はい、はい、あとは G4Mac がいつまで生き残ってくれるんだろう。
そういう G4Mac まだあるの？
あの中古で Mac mini を買ったので。
ああ、マックミニか。
うん。
うん。
あ、こっちで、主に、なんだっけ。ドローとか、アップルワークスとか、
うん、
古いやつはこっちで処理してますっていう。
ああ、そうなんだ。ああ、もうちょっと G4 のパワーが、でんとまだありますけど、しばらく使ってましたけどね、でももうさすがに使わなくなっちゃったな。
うん、
遅くないですか？
ああ、でも、そんな、書くも、書くっていうか、打ち込むものとかさ、フォトショップとかさすがに使わないし、メール、書類、本当になんかテキストベースのことしかしないので、まあ遅いけど、とりあえずは。そう。なんか最近ちょっと困ったのは、キーボードがもしかしたら新しい、その G4 とかに使えるキーボードがなくなるかもしれないっていうか、すでにないらしいっていうのに気がついて。
え？
Apple 純正だと。
ワイヤードなやつがない。
うん、あと OS が 10.6 以上とか。
へ
ぇ、今こう売られてる Apple 純正の。
あ、でもなんか純正にこだわんなかったら適当な USB のキーボード差しはなんか動きますよ。
動くんでしょうけど、
ね。Windows 用のでも。
私
ずっと Mac mini の時は適当にあったその辺のパソコンのキーボードを突っ込んでやってましたから。
はい。そうですね。まあ今使ってる昔の Apple の純正のやつは、だんだんよく使うキーが動きが悪くなって。コマンド S とかさ、S 思いっきり押さないと、ギーって押さないと、こう、セーブしてくれないとか。なんか、S、C とか V とか S とか、W とか、コマンドの P とか、そこら辺の、まあ、動きが悪くなってしまいました。ちょっとやばいっていう感じです。はい。まあそんな、まああんまりフォトスクラムと関係ないような話ですけど。
そんな具合です。もうね、今、そのパソコンは必須の状態ですからね、その作業環境っていうのもまた、いずれちゃんと寝たりしてもいいかなとは思っていたので。まあ、だから、その、なんだろう、その作業をするマシーンと、その外を持っていくマシーンとって、僕は今、MacBook Pro 1本になっちゃったんですけど、スローさんみたいにデスクトップマシーンが家にあって、出てなんかしなきゃいけない時にはノートみたいに風にするのがいいのか、もう、去年ぐらいまでもう、ノート、ある程度早いノートが1個あれば、家帰ってきた時に外部モニターつないでそれでいいやと思ってたんですけど、なんかそろそろなんだろう、エアーみたいな軽いのとデスクトップみたいなのがやっぱありかなみたいなのをちょっとまた
まあね、そのどのくらいのこう大きな量なんでしょう、大量な処理が必要かとかね、いろいろありますよね。
いや、なんか Mac Pro が発表になったじゃないですか。
あ、はい、
あ、そういうことね。
ゴミ箱みたいな。
はい、
はい。
やっぱあれ、いいなと思って。
あ、なるほど。
あれ、いくらぐらいなんだろうね。あれ、値段
全然値段見てないですね。値段てか、あれこれからなんでしたっけ？
うん、これから。今年の末とかでしょ。あれが出たときに、いや、デスクトップっていうのもやっぱありかな
そうっす。
圧倒的にその MacBook Pro との処理速度差があるんだったら、Mac Pro 1台とノートを Air に、まあ、すぐにはあれですけどね、まあ、いずれ Air にしてしまってみたいな、なんかそういうデスクトップとノートと二大体制っていうのをもう一回見直してもいいかなとかって考えてるんですけどね。まあ今はもう持ち出すのも家でやるのも同じマシンだから、そこら辺の差がないので、データを移したりとかそういう余計な手間がない分、楽っちゃ楽なんですけどね。
そうですね。
なんかいずれこのマシンが物足りなくなってきた時に、どうなんだろうっていう。
まあそうですね。ね。
でもそっか、スノーさんの場合は、G4Mac Mini だと。
いや、これは本当にただ、あれですよ。仕事には使ってない。仕事は MacBook Pro で。
あ、じゃあやっぱりノートメインなんだ。
うん、ノートメインですね。いや、場所がなくてさ。自分の部屋にタワーとか置くような場所がないんです。Mac Mini がせいぜい。っていうか Mac Mini だから足元も無理ですね、きっと。それこそゴミ箱が置いてあるところが僕がいつもゴミ箱蹴っ飛ばしてるっていう感じなので。もう本当にもうギシギシのところです。生活してるので。
いや、結構聞くとやっぱ使い分けてる人も多いですよね。デスクトップで家で作業して、外でやるときはノートみたいな。
ね。
まあ僕みたいにノートがメインになってる人もやっぱ多いんですけど、どっちがまあいいのかなみたいな。そんな環境をちょっとまた考えてみるっていうのも一回やりたいなと思っているんですけどね。
はい。
はい。
はい、こんな感じでございます。
小関さんはどうですか、最近。
1000円で、
なんだっけ、
富士のティアラミニというコンパクト、ティアラズームか。
ああ、
コンパクトデジカメが落ちていたので、外見綺麗だったんで、つい買い求めてしまって、買ったからにはフィルム通して試さなきゃいけないなと思って試しに通して、で、撮ったからには現像しなきゃいけないなと思って近所の仕事場の近所の DP 屋さんで CD 作って、で、そのスキャンされた画像をですね、iPad に壊してみたら結構、ああ、いいじゃん って思って、にわかにこうデジタル化のやつが起こりました。
はい。
いやもううちのフィルムスキャンで頑張ってたんですけどね前はね。店あんまり融通聞かないとはいえなんだ一時間待ってりゃ一本分取り込んでくれるわけじゃないですか適当に色調整して。で、なんかもう、あ、これでいいやっていう気分になってしまってですね。
え、それは何現像したフィルムを持ち込むと CD にしてくれるってこと？
あ、両方です。現像してくれるし、要は同時プリントのプリントがなくなって CD になったみたいな。
え、それに1時間ぐらいでできちゃうの？
ああ、できますね。
あるところだったらそんなもん。ですね。
同時の方は早いんじゃないですか、やっぱり。
フィルム切らなくていいから
切る前にシュルシュルってやってくれちゃって
へー
あれ600万画素ぐらいで出してくれるんですかね、
昔のほど CD 用語で言うとこの16ベース、
はいはい
3000×2000 約600万画素相当、はいはいぐらいで取り込んでくれてます、店によってはもうちょっと粗いところもあるんですけど、それは店によってちょっと用途合わせって感じですね。で、ちょっと面白いなぁと思って。
はい。
要はあとはうちの在庫のフィルムがいよいよ持ってこう、使用賞味期限というか、期限切れのやつが多発してきてるんで、ちょっと真面目に数減らさないと、いろんまずいっていう、そういうのもあったんですけどね。結構お手軽だったので。
はい。
その、現像かそのまま CD って35ミリ以外でもできるの ?120 フィルムとかもできるの
それこそ店によりですね。で、今、ブロニーの現像機を、所有してて、なおかつ稼働してる店はすごく少ないんですよ。店で、で、待っているところであれば、それも16ベースで取ってくれるんで、物理サイズはかなりでかいデータができますよ。確かね、なんかアホみたいにでかいサイズなんだよな。昔やったやつが、1枚12メガ、5000、4000ぐらい。2000万画素相当か。
もうすげえすげえ。
645で、そんぐらいなるから、多分、66だと5000、5000。2000、20メガピクセル
素晴らしい。
相当。まあ、やってくれるかどうかわかんないですけど、ね、それこそ要相談になっちゃうんで。で、あとは、今、液晶モニターって、だいたい、モニターそのものの解像度が上がってるんで、レチナディスプレイとかありますしね、iPad とかも結構高密度な表示できるんで、昔ほど、等倍っていうか、なんだ、ディスプレイいっぱいに表示させた時にザラザラして見えない。ちゃんとプリントに近い感じ。見えてくれるので案外綺麗です。ので今あえてやってみてタブレットとかお持ちの方は、昔のやつをその高解像度をスキャンでして食わしてみるってやると、まあ結構いいじゃんみたいな話になるかもしれないので、試してみ
る。量販店の店頭とかでできるの？プロラボ
量販店だと多分取り次ぎになっちゃうと思いますね。今だとね、どこで調べるのがいいかな。コダックのコンシューマー向けのページがまだ生きてれば、そこで定型の DP 店、一覧みたいなのがあると思うんですよ。そっから探してって近所のとこに問い合わせ出すのが多分一番早いかな。
し、
もう、お店検索か、コダペエキスプレスの。これまだあんのか。なんかね、コダックのホームページ関係を一回向こうで民事再生やって以降が、なんかね、どうなってかわかんないんですよ。
ちなみに35ミリのフィルム、現像とその CD と両方やっていくらぐらいですか？
現像がだいたいどこも今5、600円。
うん。
で、CD 化は1枚あたり、1枚じゃない、1本あたり525円。
なるほど。
近辺ですね。高いところでも、1200円程度ぐらいあれば、だいたいいきます。
まあでもいいね、フィルムで、まあ、デジタル化にしておいた方が便利っちゃ便利だもんね。
うん、
なんかそれこそ作品のプリントが目的とかっていうのもでも含めてもデジタル化しておくっていうのはいろいろな面で便利はいいと思うので、
そうですね。あとはミニロボ系のスキャナーって要はニコンのフールスキャンの、あれと確かヘッド同じなんですよ、ね。だから中専用フィルムスキャナー同等、というぐらいの画質は確実に出るんで、あとはその色調整する人の腕いかんですけど、結構ちゃんと、出ます。
まあでもちゃんとやりたかったら自分ですればいいわけ
じゃないですね。
そうですね。なんか、記録的というかサムネイルとして持っときたいとかっていうのであれば、そういうので一気にやっちゃうっていうのがね、
はい、
いいかもしれないですね。
たまりに溜まってったメガの束とかをね、これそのまま施錠されるよなと思って、紙持ってってとか。
まただからそこら辺もあれだよね。その、まあ、フィルムの保存の仕方もそうだけど、そのデジタルデータどうやって保存していくかみたいなね。前々から言ってますけど、あれどうなったんだろうね。DVD の100年劣化しないとか言って、富士フィルムかなんか。
ああ、どうなったんでしょうね。
まあ今考えるともうでも DVD ってっていう感じでもないかなっていう気はするんだけど、でも100年劣化しないんだったらとは思うけどな、ちょっと微妙ですけどね。容量単価がもう DVD じゃ合わなくなってきてるもんね。
まあでもそうですね、光学の使い捨てで焼くメディアっていうのはなんだかんだで需要はしばらくまだ続くんじゃないかなと思いますけどね。単価が安いからそのまま渡して媒体持ってかれてもあまり悔しくないっていう、そういう使い方ができるんで、まだね、USB メモリー安くなったって言っても、何百円とかはするじゃないですか。何十円で済むから、まあ割と消極的な利用はあれですけど、
受け渡しとかではねまだあるかなって気がするけど、その自分のさ、
バックアップ用の
っていうのもね、その焼く時間とかさ手間とか考えるともう DVD にと、焼いておいとくみたいなやり方。
今のね使ってるノート一応ブルーレイ入ってるんですけど、焼くのに覚悟がいるんですよ。
あ、そうなの。ブルーレイ
30ギガとか一枚でそんぐらい入るっていうことは、そのデータをちゃんと用意して整理して、焼いてしばらく待つっていうのが、自動的についてくるんですよね。で、その手間が結構め
ん
どくさい。
でも、その光ディスクの、ある時いきなりもう読めなくなっちゃったみたいな、DVD の時にあったからさ、光のメディアって、
なんかね、ブルーレイ怖いんですよね、事故が結構。神経質っぽくて、DVD より。
まあ、そんなのもあってね、ちょっと、自分のそのバックアップデータはどういう風にするかみたいな、ちょっともう一回ね、ネタとして これはもう定期的にやってもいいんじゃないかなっていう。その時その時によって変わりそうだし、
ね、変わりですね。
そんなのお話もいずれしたいなと思っております。
はい。
ということでちょっといろいろになりましたが、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと。
はい、スノーでした。
あ、ごめんなさい。
ごめんなさい。
お送りしました。
はい。
では、失礼しました。来週。